皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒に礼拝を持つことを許されることを感謝したいと思います。私たちはヤコブの手紙をずっと毎週のように学んでまいりますけれども、その内容は現代にも通じるところのことばかりで、実は私は大変驚いております。例えばヤコブは私たちが使う言葉の失敗を何度も何度も取り上げておりますね。言葉の持つ力、それを解いて、また言葉の使い方を誤らないようにとヤコブは進めております。先月5月15日、日本の国の最大与党である自民党は夏の参議院選挙を前に全国会議員に対して失言防止マニュアルというのを作成しました。それは4月に桜田義孝前オリンピック大臣と塚田一郎前国土交通副大臣が失言して失職しているんです。その引き締めを図る狙いがあって、この自民党はこのマニュアルを作ったんです。ところが桜田議員はつい数日前、先週です、再び失言を繰り返しました。今度は女性の赤ちゃんを産む人数について語り、また問題となっております。まあ、ところでマニュアルの内容は失言や誤解を防ぐには、まあ、こういう内容になっております。そして内容はですね、いくつも書かれてるんですけど、いくつかピックアップしてみたらこんなこと書いてありました。場所、周囲の状況を踏まえ発言をコントロールしなさい。2番目、短い文章、短文を重ねることで余計な表現を減らしなさい。つまり余計なことを話すなということですね。これがいつも問題になるんです。で、歴史認識やジェンダー、いわゆる性別、これについて個人的な見解、あるいは事故、災害に対して配慮に欠ける発言はしないこと、また他にもいくつもありました。皆さん、この自民党内の中にあるベテランの議員からこんな声が出てます。こんなマニュアルを作らなければいけないとは、議員の質の低下も甚だしい、まあ、そういう嘆きの声も出ておるんです。しかしこれが日本の最大野党、与党です、ごめんなさい、最大与党の実情であるんです。国会議員というのは日本の国の行方を決定する本当に重要な議員さんたちです。で、言われてもまた繰り返してまた繰り返してということをやってるわけですね。皆さん、ヤコブの手紙は約2000年前に今から書かれた手紙です。しかしそこには新聞やテレビで取り上げられるさまざまな問題がそのまま書かれているのではないかと思えるほどであります。例えば単語だけ拾ってみても、争い、戦い、欲望、人殺し、快楽、こういうことがたくさん出てまいります。まあ、聖書にこのように書かれていることは、決してこれらの問題は今に始まったことではないということです。まあ、人の世界というのはこうした現実のためにさまざまな法律、立法、そして条項、あるいは規則、こういったものを作って歯止めをかけようとするわけです。でも皆さん、この人間が作ったこの法律というのは完全ではないんですね。時間が経てば変化しなければならない。今明治時代に作られた人権に関する法律が見直されようとしておりますよね。明治時代に作ったあれは、例えば無国籍の人がいらっしゃるんです。何百人もいるんです。事情があって国籍日本人でありながら持っていない、だからパスポートも取れない、結婚しようと思ってもその証明するものが自分の戸籍がないから、何百人もそれがいるんです。その法律は明治時代作られたもの、だから今は合わないということで新しい法律を今政府が取り組んでいるわけですね。皆さん、時代とともに改正される必要があるのがその法律、条項、規則というものです。しかし皆さん、聖書こそ時代を超えた大切なメッセージを私たちに届けてくれています。2000年前に書かれた聖書の言葉が今も私たちに同じように語りかけてくださる。しかも適用することができる。なぜですか？神様の奥義がそこに秘められているからです。私はそのことを改めて確信させられています。その聖書が私たちに生きるその正しい道を説いているんです。今日私たちはその生き方について皆さんと一緒に考えてみたい、こう願っております。 お手元のレジュメに従って2つのポイントからお答えしましょう。まず第一、争いの原因はどこにあるかです。御言葉をお読みします。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。皆さん、ヤコブがこの手紙を書いた時はローマ帝国が支配した時代です。ローマです。彼の祖国であるユダヤは今日の世界、私たちの社会に非常に似ていました。つまり社会は平和だったんです。繁栄していたんです。もちろん各地で戦争や貧しさはありますけれども、あの第二次世界大戦の真っ最中に比べればもう天と地の差でありますね。それと同じようにヤコブの時代も平和でしたけど、平和と豊かさ、ありがたいことですけれども、実はその中にいる人々はそれが当然のように思って神様の恵みに感謝することを忘れてしまいがちなんです。神様を恐れず謙遜な心を失ってしまうんです。ヤコブの時代、それはまさしくそういう時代であって、私たちの今日の世界と社会と非常に似ております。人は神様を思うよりもこの世の事柄に心を奪われて、世俗の価値観の影響を受けて世に流されてしまうんです。そのような危険性は昔も今も変わらないんです。ところで私たちは社会からの影響を受けやすいものですね。あなたが誰と時間を多く過ごすのか、誰と一緒に、時を過ごすか、これは非常に大きな鍵であります。社会の中で最も多くの生活時間を私たちは世の中の人々と共に過ごしているわけです。で、その世の中の人々は完全ではない社会です。完全ではない人たちです。ですから不完全な社会の中で不完全な人たちと私たちは日々生活していますから、争いがあり、問題があり、戦いがあり、そしてエスカレートして戦争にまでなってしまうわけです。そうです。そういう中に私たちが置かれるということは、私たちが信じている神様への信仰が本物かどうかということ、これがどの程度世の影響を私たちが受けているかと試される時でもあるんですね。ヤコブはこう言いました。4章1節、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。この質問は信者さんの間で争いや憎しみが存在していたからと思われます。神様を信じている人の間でどうしてそんなことが起こるんでしょう。しかもそれは継続している争いでした。ヤコブは続いて疑問文の形で自らの問いに答えていますね。一節の後半、あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。欲望、これは罪の性質のことです。これが問題の根として存在しているとヤコブは言いました。皆さん、ヤコブは4章の2節でこの予的な信者がたどる4つの罪の性質のことを挙げていますね。一つ、欲しがっても自分のものにならない、彼は言いました。これは自分を愛するから出た欲望です。そして2番目に、自分のものにならないので人殺しをする。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするんです。このようなことは皆さん今日もしばしば見られることであります。お金が欲しいから強盗をしてしまう、お金が欲しいから殺人を犯してしまう、別れ話が出たからといってカッとなってしまって結婚相手を殺害してしまう、いとも簡単に人を殺してしまう、平成時落ち着いたら考えられないようなことをしてしまった。皆さん、イエス様はこう言われました。マタイの福音書5章21節、昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。22節、しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。ゲヘナというのは地獄です。このように御言葉から考えると、人は心で殺意の思いを持つということです。心の中ですでに持つ。でもこの中の律法は実際心の中で持っては裁かれないんです。分からない。実際それを行動に移してそれが裁かれることになるんですね。ヤコブの時代のキリスト教会にはこのような悪がありました。 パウロのような純粋な霊的な信仰を持つ人というのはほとんど稀でありました。ヤコブはそれに気づいて心を痛めていたんです。3番目、羨んでも手に入れることができない。皆さん、人のものを手に入れようとしてそれができないと、さらに抑圧が増した状態になります。そして肉の思いがエスカレートしてくるんです。4番目、争ったり戦ったりする。そうです。皆さん、このように考えてくると、人間の持つ欲望というのはエスカレートして止まることはないということです。これが問題の根に存在する罪の性質です。これは誰もが周知の事実ですね。ではなぜこのような争いが起こるのでしょうか。どうすれば神の祝福をいただくことができるんでしょうか。それが第2のポイントです。で、これを今日私はお話したいんです。それは神の祝福を得る奥義なんですね。結論から先に言いますと、神様からの影響を受けることなんです。3節を読みします。願って向けられないのは、自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。人が神様に求めるものは自分の願望ですね。例えば無病息災、家内安全、商売繁盛、入試合格、すべて自分の利益です。主よ、どうぞ私をあなたのものとしてください、身も心も財産もあなたのものとしてくださいという美しい祈りはめったにしないんです。多くの祈りは自分の幸せのためですね。自己中です。それは私を含めてそうです。皆さん、当時のクリスチャンたちもそのような社会の風潮に流されていたんです。皆さん、神様の影響を受けなければどうしても自己中になります。そうです。自己中になれば、今申し上げましたように、だんだん肉の思いがエスカレートしてくるんです。そして不満や要求が、つまりここに大きな大きな秘訣があるんですね。どんな動機で神様に願い求めているかです。聖書は神様の御心にかなう願いを、祈りをすることを勧めています。でもこれが神様の御心にかなう願いかどうか、事前に分かることは少ないと思いますね。神様の御心と聞くと、皆さん思い浮かべるのはイエス様が教えられたあの主の祈りではありませんか。主の祈りの第3番目、覚えていらっしゃいますか。イエス様は次のように祈りなさいと言われました。6章の10節です。主の祈りの6章の10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。有名なフレーズですね。皆さんと一緒に声を出して読んでみましょうか。3、はい、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。皆さん、私たちにとって神様の御心はある時は近く、ある時は遠く思うことがありますね。御心とは神様のお心、意志のことです。神様の意志は天の御国で行われている、これは確かです。神様が王様として、王として君臨され座しておられる。そのことが今私のいる場所、この地でも同じように行われるようにという祈りなんです。もしそうであるならば、神様が主権を持って、神様の御心が行われるところですから、最高のところ、ベストのところ、一番いいところ、それは神の国、御国、天国、それが私の私生活の中でも行われますようにというのです。皆さん、本当にそう祈ってますか。神様は良い神様であると聖書は言ってますね。善の神様である、私たちの人生に最高の計画をお持ちの方です。しかし残念ながら、私たちは神様のお心がわからないんです。ですから私たちの欲望が、私の願望が優先してしまう。じゃあどうすればいいんでしょうか。神様の御心をどうすれば知ることができるんでしょうか。今日私は少なくとも3つのことを皆さんにお伝えしたい。まず第一は、御言葉を通して知ることができる。詩篇の作者119編105節こう書いています。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。 神様の御言葉、これは聖書です。私の歩むべき道を照らしてくださるものであります。私が歩く道が、皆さん、私が歩く道がたとえ暗くても、あるいは暗闇の中であっても、光が照らされたならば道が見えてくるんです。まあ、日本は本当に豊かな国になって民主主義です。ヨーロッパもアメリカもオセアニアもそうですけど、皆さん、一昔前までは鉄のカーテンの背後にあったあの社会主義の国々のことを思い出してください。おそらくここにおられる方、ほとんどの方々はあのロシアやルーマニアやそういった国に入ったことはない方々でしょう。1976年、私は一番初めにルーマニアに行った時のことです。皆さん、社会主義国家というのは競争原理が必要ないんです。社会主義ですから。だから独裁者があって、もう商品でも1種類、せいぜい2種類でいいんです。競争しなくていいですから、いい製品を作ろうという、そういう研究とか努力とか一切ないんです。ガソリンスタンドも一つ、靴屋さんも一つ、また服屋さんも一つ、帽子屋さんも一つ、もう全部同じ、統一した。毛沢東の時代はみんな人民服という同じ服装を着てましたね。そういう社会ですから、宣伝する必要はないということはですね、ネオンサインが一つもないんですよ。皆さん、ネオンサインが何もないということはですね、真っ暗ですよ。もう日本では考えられないと思います。皆さんもし日本で郊外に行かれて、本当に山の中に多く入っていかれたらですね、もう何にもネオンがなかったら星の光が非常にきれいに見えますでしょ。あれですよ、何にもない。私が初めて入った時はですね、その時は星も何もなかったんです。星の光もないし、国境を越えて入ってもですね、真っ暗ですよ皆さん。本当、あれからもう何十年も経ってました。あの頃の国道1号線って言った大きな穴、30センチ40センチの穴がボコボコボコボコ開いてた。日本では考えられないんですよ。社会主義理想国家を作ると言いながら、経済は最低だったです。インフラも最低です。食べるものさえ乏しいというおかしな原理だったですね。だから道路がボコボコ穴が開いてる。私はその時に日本の車に乗ってまして、新車だったです。日本の車は素晴らしいですね。ヘッドライトがサーッとです。だからその大きな穴を避けるために、右にハンドルを切り、左にハンドルを切り、その時ヘッドライトが右にサーッと流れて、また左にサーッと流れて、見事、本当に200メートル、250メートル、300メートルとかまでずっとこう遠くまで見えたんですね。真っ暗だからですよ。暗闇だからです。光、ライトがスワッと、だから全く見えなかった。走ってるうちにだんだんだんだんガソリンがなくなるのに気がついた。ガソリンメーターのゲージがですね、もうほとんどゼロに振り切ったんです。いやー、困りましたね。こんなとこでもし車が止まってしまったならば、そしてもし警察が来たならば、私は聖書を持っています。当時は聖書を持つことは禁じられましたね。なんとかして現地の教会に届けたい、そんな思いました。もう本当にそれは祈りながら私はドライブしました。まあそれはまた別の機会にお話しますけど、運転していく中ですね、遠いところにポツンと光が見えたんですよ。その光を見た時ですね、あ、町だと分かったんです。日本に町田という町があります。その町だよ。あれは町のライト、光ですよ。でも遠くで、もう何キロも先でしょうね、見えたんです。なんとかして神様、そこまでたどり着けますように、途中で止まることがありませんようにと、もう祈りつつでドライブして、無事結論してそこへ届いた。その町に入って、入ったらすぐガソリンスタンドがあったんですけど、その暗い時に普通開いてないガソリンスタンドがオープンしてたんですよ。そしてそこの前にいた時、車がピタッとガソリンが切れて止まりましたよ。これは奇跡です。私の本に書いてますから、皆さん読んでみてください。本当にすごい体験を私はさせていただきました。私が申し上げたいことは、真っ暗な道、光が何もないところで、そこで本当に光が照らされた時に見えるんです。分かるんです。あなたが今人生で暗闇の中を送っているとするならば、あなたの前に光を照らすのは聖書の言葉なんです。ですから詩編の作者は歌いました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。この光が照らされた時に、実は光が自分を先導してくれるんです。そうですね、皆さん、もし悪いことをしているならば、悪い考えを持っているならば、悪い思いを持っているならば、聖書の御言葉ははっきりとそれを照らし出してください。どうしますか？悔い改めるんです。 その暗い思い、その心は神様から祝福を受けないからですよ。ですから私は口を酸っぱくしていつも言っていることは、御言葉を毎日読みましょう。少しでもいいです。とにかく読みましょう。この御言葉を読まなければ成長はありません。もし皆さんに子供さんがいらっしゃるとしましょう。生まれたばかりの赤ちゃん、子供が成長することは親にとっては至福の喜びですよ。しかし皆さん、成長しないならばどうなりますか。本当に親は心配しますよ。先日世界で一番小さく生まれた子供270何グラムベイビーが無事命が助かって成長したという記事が報道されましたね。270グラムだそうですよ。医学が進みましたね。考えられないですよ。もうほとんどの方は多分2キロ以上、3キロ以上、大きい方は4キロ以上という、お母さん大変だったと思いますよね。無事生まれて、そして生まれた赤ちゃんが成長してくれることは親にとって本当に大きな喜びだと思います。そうです。神様も私たちが神様の子となって、クリスチャンとなって、神様の恵みをたくさんいただいて、祝福をたくさんいただいて、いや経験して、内なる人が成長してくれることが神様にとっても一番大きな喜びなんです。で、そのことを私たち育ててくれるのが聖書の御言葉なんです。2番目、祈りを通してです。神の御心を知ることができます。祈りとは神様との会話です。祈っていなければ主が導いてくださっているどうか分かりません。祈っていて初めて祈りの応答を知ることができるんです。そして祈っているからこそ、あ、私が3年間祈ってきた、5年間祈ってきた、もっと長く祈ってきた、確認するんですね。イエス様は弟子たちにこの主の祈りを教えられる前に次のように言われましたね。マタイの福音書6章6節、あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなた方の父があなたに報いてくださいます。皆さん素晴らしいですね。ここで奥まった部屋と書かれています。これは言語ではタメイオンと言います。タメイオンという部屋はですね、どういうか、当時の農家の納屋だったんです。誰にも見られない、そこは中は窓が一つもないからですよ。そして本当に外から中に入ることができない、内側から鍵を買うことができる。今年のゴールデンウィークのところにヒルゼンのキャンプ場に私たち教会から行きました。そのキャンプ場に一つコテージがあって、祈祷室、祈りの部屋があったんですね。そこ行きまして、私も利用させていただいて入ったんです。皆さん、内側から鍵をかくようにしてるんですよ。内側がロックされたら外から入ってこようと思ってもね、入ることできないんですよね。ああ、このタメイオンそのままだなと私は思いました。そうです。そしてそこで静まって、誰もいないところ、誰にも見られないところ、そしてロックして、そして誰にも邪魔されないところに入って祈りなさい、こうイエス様は言われました。しかもあなたは単数形です。当時の宗教人たちはどういう祈りしてたんですか。自分が神様を信じているということを人々に知ってもらうために大通りに出て行って、人々に見えるように見せびらかして祈ってたんです。また献金している人たちは、私は10分の1を捧げております、週に3回断食の祈りをしています、いろんなことを人々の前で言いふらしながら彼らは生活していた。それが宗教人、熱心な人たちだと思われていたんです。でもイエスは全く違った教えをここでなさいましたね。誰にも見られないところで心を静めて祈る、それが生活のリズムとなるようにということです。さあ、ここが大切なんですよ。生活のリズムにならなければならない。多くの場合、神様であるお方の声は静かなんです。とっても静かです。大声で叫ばれることは稀ですね。ですから心を静めて私たちは祈る時、よくその神様の声を聞くことができるんです。私が共産圏伝道した話、もう一つ違うエピソードを話しましょう。これはロシアの話です。東欧の国々の特徴の一つは、家がですね、日本で言ったら長屋のような感じで細長い家が多いんですよ。仮に一軒の家としましょう。一軒の家は玄関があった時にですね、まあ日本の場合は まあ、廊下があったすると右とか左とかこうあるんですけど、細長いですから廊下ないんですね。廊下つければいいんですけどつけない。だから玄関入って初めの部屋に入る、2番目の部屋、3番目、そうすると一番奥の部屋に入ろうと思ったらですね、初めの部屋から通過していかないと奥の部屋まで行けないんです。そんな家があるの？あるんです。皆さん今でも古い家に行ったらですね、残ってますよ。ルーマニアもそうです、モルドバもそうだし、ウクライナもそうですね。ある時、キリスト教の牧師である方が何ヶ月間も KGB から追われて家に帰ることができなかった。いつも KGB に追われてました。 KGB は秘密警察ですね。当時は神様を信じることは禁じられてましたから、そういう中で彼はロシアのあちらこちらを回って神様の福音を述べ伝えてた。そういう中で奥様がいつも祈ってたんですよ。で、奥様は一番初めの部屋ところでベッドを置いた。で、そこの傍らのところで膝をかがめてお祈りしました。彼らは祈るとき起立するか膝まずくかどちらかです。ベッドに手を置いて彼女は祈ってました、ご主人のために。そして一人息子がいたんですよ。この息子さんは学校教育を終えて、お父さんが牧師であること、伝道者であるということでいろんな差別苦しみを受けました。ですから彼はもう大嫌いだったんです。で、彼はすぐ家を出たんです。そして自分の好きないろんな遊びをたくさんしました。仕事もして、そして彼はそのうちお酒を覚えたんです。で、どんどんどんどんお酒が量が増していったんです。で、もうフラフラになって彼が帰ってくる。すると一番初めの部屋、彼の部屋は一番後ろだったんです。一番奥、初めのところを通過しないと自分の部屋行くことができない。お母さんのお部屋通るとお母さんひざまずいて祈ってたんです。彼は両親がありますから、こんなに夜遅くお母さんはお祈りしてた、お父さんのためにきっと僕のために祈ってくれたんだろう。それでその家を過ぎたんです。しばらくしてお父さんが亡くなったんですよ。彼は、少年は本当に心を痛めたんですね、うん、でも彼のその習性というか癖は治らなかった。やはり気が優しい人、誘われると断れない、友達から。一緒に遊びに、そして悪いと書いてあるように虚しいな、一時は紛れるけれども本当の満たしはない。で、帰ってくるとお母さんが祈ってる姿、お母さん毎日毎日毎晩の祈ってたんです。それがもう何週間も続いたって言うんですね。で、ある時少年が帰ってきた時にやはりお母さんが部屋で祈ってました。翌朝彼が起きて仕事に行こうと思って通ると、まだお母さんはベッドで祈ってらっしゃる。で、お母さんに肩に手を当てて、お母さんこれから仕事に行くからねって言ってポンポンって言った。お母さんそのままの手を合わせたのでバタッと倒れた。つまりもう硬直状態になってた。祈りつつお母さんは召されたんです。その姿を見た時少年はお母さんと言ってね、もう抱きついて、お母さん僕のために祈ってくれてんだ、本当に申し訳ないと言って彼はそこで悔い改めたんです。彼はそれで改心して、そしてそれからクリスチャンになって彼は今牧師になってるんです。彼はロシアで、まあ、その話を現実にロシアから出てきた私は牧師から聞きました。皆さん、そういうストーリーがあの国においてはたくさんありました。祈りです。そうです、まさしくタメイオンの祈りでした。息子のために母親は祈っていた。なぜですか？私はこのお母さんを考えた時に、一つはね、息子への愛だと思いますよ。息子が本当に立派な成人になってほしい、お母さんは息子に対して愛を持っていたから毎日毎日祈り続けていた。2番目、息子はいつ改心するか分からない。そうです、お父さんも息子の改心見ずして亡くなった。お母さんも息子の改心見なくて亡くなってしまった。つまり神様を信頼するとはそういうことですよ。結果が今前に出てこなくても 私の信じている神様は良い神様であって、最善に導いてくださるお方、ベストに導いてくださるお方という全く信頼がある。皆さん、私はこれが本当の信仰だと思います。あのジョージ・ウィラーもそうでした。ハドソン・テイラーもそうでした。多くの信仰の先人たちを見るときに、地上で祈りが聞かれなかったこともありました。でもその方々が召された後、その祈りが聞かれたということは後の書物の中に残っておりました。皆さん、私たちは結果求めます。もちろん悪いことじゃありません。誤解しないでください。それはいいことですよ。でも、もっと大切なことは信頼することじゃないですか。神様を、私たちが神様を本当に信頼する、全く信頼すること、ここに私たちは祈りの大切なポイントがあることを覚えていただきたい。第3番目、交わりを通してです。第1コリント1章9節、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。神様との交わり、イエス様との交わり。もう一箇所、第1ヨハネ1章3節、私たちの見たこと聞いたことをあなた方に伝えるのはあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。聖書は交わりということを強調しています。これは神様と私の縦の交わりですね。皆さん、神様と私と縦の交わりがあるときに、実は横の交わりも出てくるんです。1章7節、しかももし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。そうです、これはお互いの交わりのことを言っています。横の関係の交わりのことを言っています。神様は縦と横の交わりの関係で御心をお示しくださることがあります。そうです、いかがでしょうか。私たちは神様への信仰、かっこ信頼によって確信を持って、私たちはお祈りしたいと思います。神様の御心にかなう祈りをしようではありませんか。第一ヨハネ5章14節、こう書かれています。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。15節、私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。この信仰は本当に素晴らしい息だと私は思います。さあ皆さん、今日いろんな話をさせていただきました。私たちはどこからの影響を受けているんでしょうか。強い人に近づけば強い人の影響を受けましょう。当然です。太陽に近づけば近づくほど太陽の強いエネルギーの影響を受けるでしょう。皆さん、世界を作られた、そして太陽も含めて作られた創造主なる神様に近づけば近づくほど、その影響を受けないはずはありません。そうです、私たちは創造神を知らない、神様を知らない、また神様を信じない多くの人々の中で生活している。それで多くの時間を費やしているんです。で、その受ける影響は少なくありません。知らず知らずのうちに影響を受けてしまうんです。で、この世の中にあえて私たちが置かれているのは、実はイエス様が共にいてくださるから実はいけるんです。あなた方は世の光です、あなた方は地の塩ですとイエス様に言われましたね。いや、私のうちには光はありませんよ、私のうちには地の塩のような、そんな働くする、そんな、とてもとても、そうです。でも私はあなたと共にいる、あなたを捨てて孤児とはしないとイエス様に言われました。その主が私たちといつも一緒に近さるときに、たとえこの世の中が皆さん真っ暗闇になっても、暗いところに置かれても、人生の中で先が見えないような状態にあっても、光なる御方が一緒に近さずに光を放つことができる、そのような歩みをすることができる。皆さん、なんという幸いではないでしょうか。これが神様を信じる者の特権です。ちなみに光という言葉、フォスという言葉でしたね。光には2種類ありました。光の光源、光を放つその源を持つ光と、もう一つは光を反射するペンゴス。月とか星は光を反射して放ってます、光を。太陽は光を放ってますよ、 光源なんです。ここで使われている言葉は、あなた方は世界の光です、光源を表します。つまり私のうちに光がなくても、光源であるところの神様が私たちに住んでくださるときに、私の内側が外に表しかさる。ここに神様を信じる人の幸いがあるんです。祝福があるんです。その意味では頑張らなくていいんですね。むしろこの自分の肉を、自分の欲望をむしろ一歩下げることです。神様にお譲りすることです。そのことによって神様が大きく現れてくださって、そしてその影響を受けるものになることができるんですね。ここに実は素晴らしい祝福の秘訣があることを知っていただきたいと思います。3つのポイントを今日また話しました。祝福をいただく秘訣、1つ、神の御言葉を通してです。そうです。2番目、祈りを通してです。そして3番目、交わりを通してです。今週も天地を作られた生ける神様の影響を受けて歩む生徒とされようではありませんか。お祈りいたしましょう。心を合わせてください。天の父なる神様、ありがとうございます。あなたが共にいてくださって、私たち一人一人に御言葉を通してお語りくださり、ありがとうございました。神様は私たちが神様の影響をいただいて恵まれた、幸いな、祝された人生を送ることを願っておられることを今日教えていただきました。でも私たちが現実にいる社会は暗い社会です。悪がはびこっています。犯罪もあります。戦争もあります。憎しみやいろんなことがあります。でも神様はその中でも私たちを通して神様のお心を示し、いや祝福したいと願っていることを今日教えていただきました。ありがとうございます。神様、私たちはあなたを知るために御言葉を通して神様に祈りを捧げ、また交わりを、神様との交わりを通してもっともっと神様を知ることができますように、今日集まってくださったお一人お一人を神様が祝福してくださるように、またこの同時中継を通して礼拝されるお一人お一人を神様が祝福してくださるようにお祈りをいたします。お祈りの途中ですけど、応答の祈りをいたしましょう。今日のメッセージを聞かれて、皆さんの言葉で神様にお祈りください。いかがでしょうか。自分はどんな影響を受けているだろうか。あなたの周りには立派な方もいらっしゃいましょう。もちろん素晴らしいと思います。でも人間であれば人間です。もっと素晴らしいお方の影響を受けることができるんです。それは神様ですね。そうです。自問自答していただきたいと思います。そしてお祈りください。私がその後お祈りさせていただきます。アメン。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが共にいてくださり感謝いたします。私たちはあなたをもっともっと知りたく思います。あなたの祝福をいただきたいと思います。それにはあなたの御言葉を通して、またあなたへの祈りを捧げ通して、そしてまたあなた様との交わりを通してこの祝福に預かることができることを教えられました。感謝します。今愛する方々がお祈りくださいました。どうか神様、私たちはもっともっと神様の素晴らしい祝福をいただくものとして導いてて祝福してください。祈ります。イエス様のご愛を心から感謝します。この祈り、イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。